皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、ウヨチータです。
こんばんは、ゴーです。
こんばんは、つむぎです。
よろしくお願い
よ
し
ろし
ま
くお願
す。
いします。
パチパチパチパチパチ。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは F1 でした。今日も映画を見てきました。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん、95点です。
おー、ウヨチータさんです。70点です。
ゴーさんです。95点です。
はい、つむぎです。100点です。
ムエさんから点数を聞いております。ムエさんの点数は95点。感想が一言あります。ペットがうざすぎて引いた。
めっちゃ良かったのに。
俺逆やな。
僕も良かった。めっちゃ良かった。
めっちゃペット良かったのに。
今まででは見たことなかったから。
ああ、確かに。
預かり物だと聞いて、最後まで 正体わからんかった。あ、そいつかって言って、ああ、確かに、みたいな感じで。
一番最初に、予告編の冒頭何分間だけっていうやつが公開されてて、それ見たときに、これ絶対面白いぞ、これって思って、ちょっとね、期待値上げすぎたんですよ。で、主役が、ワンコ?犬やったんで、タイトルとほぼ同じ名前だと思ってたんですよ。それでも楽しくて楽しくて仕方がなくて、実際にね、噛んで、引っ張って引きずり出して助けたじゃないですか。あれ見た時に、あ、これは面白い映画になるぞって思って見てたら意外に尻すぼみだったんで、
尻すぼみだったかな?
そう、尻すぼみではなかったと思うんですけど。
全然
なん
尻す
で?
ぼ、うん。
いや、俺はそう感じたんですよ。あんまり、面白いんですよ。面白いんだけど、自分の期待値を超えてくれなかったんで、で、最後、確かに盛り上がりはしたけど、なんで一番最初に戦いで負けたのかがよくわからなかった、最初。なんか、期待を裏切られるレベルじゃなかったっていうんで、ちょっと、俺は肩すかし食らっ。
最近、ダーク寄りで、んで、悪役に主役を置いたりする場合も多かって、今回、悪役の人がかっこよかった。
ねえ、あれくっそかっこよかったっすね。
今までこのキャラの悪役って、おっさんが多かったんだけど、めっちゃ若くて、頭切れて、で、会社を起こして、本当に世界を転覆させようという気ではなくて、金儲けのためっていうかな、もちろん、勢力を乗っ取るとかがあるんだけど、本当に全世界を征服しようとか、支配しようとか、すごい典型的な悪役よりかは、この人に、まあ言った、惚れ込んだ部下もいっぱいいるって考えたら、部下も生身の人間やしと考えたら、この人のカリスマ性ってすごいなと思いながら。そ
確
こ
か
良
に。
かった。あ、そう、最後に泣きますよね。で、やっぱそ
まあ、
こが人間なんやなっていう。
なんか、あれですよね。すごい、その終盤で自分の頭脳でボコボコにしてる時の、このすごい顔が良かったんですよ。なんだろうな、自分の本当にいけすかないやつをいたぶってる、この、なんだろう、快感に酔ってる時の顔が、演技うまーと
分かった。
心からそういう顔をして、それがこう、滲み出てるんですよね。今までこう、そういうふうに出さないようにしてたのが、こう、もうこらえきれないみたいな。本当に、俺の勝ちだみたいな演技してる時が一番輝いてたなって思いながら見てました。やっぱり最近、こう、いろんな本音と建前の、建前すら守られないことが多くなった中で、この、結局のところ、その生まれとかどういう環境に自分がいるかじゃなくて、お前が選んできた道でお前は決まるっていうのを、ストレートにちゃんと正しく言ってくれる映画ってすごい貴重だなと思うんですよね。もう綺麗事を言ってくれる映画が最近私は好きなので その点でもこれはすごいなんか、本当に王道な物語で、良かったなっていうのと、その二大巨頭のうちのもう一個は、最近こう、 力を合わせる系が割と多いじゃないですか。うん、みんなで一緒に頑張る。まあ、個々で突出してる人たちもたくさんいる中で、力はそこまでないかもしれないけど、団結して頑張ろうっていうので、そのマルチな感じなのが、もう今回はもう一人だけ、もうこいつしかいないってい う、うん、こう圧倒的強さを持ってる人間を描いたっていうのは、うん、なんかすごい素敵でしたね。すごいなんか潔いなって思いました。
うん、
で、なんか、本来は多分そのもう一個の方よりこっちの会社の方が有名だったと思うんですよ。
うん、
だってみんな知ってるのってこの人だったじゃないですか。
う
ん、
確かに。
原点に帰ってきたのかなみたいな気持ちにちょっとなって、うん、私はすごいなんか、うん、これだよみたいな、すごいちょっと嬉しくなりました。
うんうん、そうですね。やっぱり本当原点に帰ってきたっていうのがすごい良かったんですよね。うん、で、やっぱり衣装とかも、逃げなかったじゃないですか、
うん。
原点の衣装のままじゃないですか。
う
ん、
そう
で、うん、今回すごいと思ったのが、あの衣装がかっこ悪く見えないんですよ。
うん、
でも、それを主人公力と、うん、やっぱりこの映画の力で、うん、終始すべてがかっこいいっていうところと、
うん、
あと、この映画でやっぱり一番最初良かったのが、設定を最初ナレーションで全部済ますんですよね。こいつがなぜここにいるかとか何やってるかとか、全部ナレーションで飛ばして、みんなここは知ってるでしょっつって、全部飛ばしてくれて、いきなり本編から始まるところ。そこが良かったっていうのと、だからもういきなりストーリーに没入できるっていうのと、この人しかいないっていうのがあったんですけど、ある程度弱体化させてるんですよね、この人。だっていきなり敗北から始まるじゃないですか。
そうですね。
はい。うんうんうん、で、割と作品通してボコボコにされてるじゃないですか。
うん。
え、肩外されるのとか思ったりとかね。
うん、ああ、確かに、ね。
うん。そこも含めてヒーローっていうのがどういうあり方でどういうことをしてるかっていうのを映し出してくれるっていうのがね、すごく良くてね、で、主人公とヒロインが互いに向かい合ってインタビュー形式で、話し合うところとかも、うんうん、この作品が言いたいのが、もう、政治とかそういったのはもう置いといて、目の前の人を助けるのが一体何が悪いんだっていう、そういうのストレートなメッセージを言ってくれたことなんですよね。で、そこが、まあ、本当なんか最近こういうことなんか言えなくなってますもんね。なんかやっぱりね、政治がどうだとか、なんかバランスがどうとかで。この作品に出てくる架空と二つの国ってもうなんか今のもろのあれじゃないですか。
確かに。確かにね。
だからそこも含めてちょっとね、あーって、ただ問題に踏み込んではいるんですけれども、単純に映画として面白いし、で、映画として上手いんですよね。
うんうん、
序盤で、いろんな伏線張ったところが、後半で次々回収されていくところとかが、ね、すごく良くて、ね、犬がね、なんか椅子に座ってる人のね、機械をね、ボコボコにぶっ壊していくところとかね、面白いなと思って、それが後編に活かされていったりとか、主人公が見る映像とかも、やっぱり、ああ、ここで回収されるとかとか、あったりとか、とにかく映画の作りが上手いんですよね。だって、あの人だけの話かと思いきや、脇とかでもいろんな人出してくるじゃないですか。これに出てきた人たち、なんか、嫌いになる人がいないんですよね、割と。この人いらなかったなっていう人もいないんですよ。全部を生かしきって終わらせるっていうところが、もうなんか、やっぱりすごい映画撮るのうまいんだろうな、この人っていうのと、あとちょっといつも思うのが、この人、実の父親にどんなコンプレックスか抱えてるんだっていうのがね、この人の作品、いつもね、実の父親はクソ野郎でね、育ての父親が、まあ、良くてみたいなのばっかなんですよね。
確かに。
この人一体どんなトラウマ抱えてるんだって思いながらね、ちょっと思ってしまうのとかがあったとかですね。で、ちょっと僕の不満点としては、子供が旗作って掲げるシーンなんですけども、で、僕はあそこで、
うん、
主人公に来て欲しかったんですよ。
わかる。
確かに。
わかります。
確かにね。
わかる。わかる。
いや、来れないっていうところもあるんですけども、でもあそこは僕主人公に来て欲しかったし、主人公が来てくれたら多分僕はもうね、もう映画館で一人スタンディングオベーションで立ったんですけども、ね、そこがね、ちょっとそこが不満点なんですよ、僕。
わかります。
あそこの旗かけたところで、もうなんかね、うん、例のテーマ曲とかが流れてね、もう鳥肌がブワーッと立つんですけど、お前いけんのかいって思ってね。
ちょっと緑の人でしたね。
そうそうそう、ね。あの人もよかった、あの人もよかったんだけど、
うん、
すごいよかったんだけど、 来てほしかったなっていうのがね。で、あとはちょっと思うのが、あの、街あんなことになって、あの、無理やり繋ぎ合わせても、あの、地下とかの缶とかはぐちゃぐちゃになってるから、どうやったって、どうやったって元には戻らんだろうっていうのは、そんなどうでもいいことは考えてしまいました。この手のジャンルは、人助けしてなんぼなんですよ、やっぱり。それがふんだんにあったっていうところ。そこがね、もう、なんか、最近のこの手のジャンルに見れなかったところいっぱい見せてくれたんで、もうそれだけで良かったんですよ。で、あと、なんか、他の人も出てきたんですけど、顔に文字書いてる人いるじゃないですか。なんか、まあ原作でもあれはあれなんですけど、なんか、パッと見すっげえバカみたいな格好してたんだけど、あの人割と人情に熱いし、
う
ん、
そうそう、
割と強いし、
うん、強い。
で、準主役級の活躍してくれるしで、
そうそうそう。
そう。なんか、あの人かっけえと思って、いや、で、なんか、バカバカしい格好でも、やっぱり、それ相応の、あの、行いをすればかっこよく見えるっていうのが、なんか、やっぱりそこがね、大事なところではあるんですよね。うん、で、あと、やっぱり、あの、最初言われとった、あの、悪役の人ですね。
うん、
で、悪役の人の理屈も一応、通ってるじゃないですか。結局のところ、よそから来た、なんか、すんごい人。いや、僕らの視点から見たら、あの人はいいことをするし、いい人のままだろうっていうのはわかるけれども、あの中の世界の人間からしたら、信じきれないじゃないですか。
そうだね。
うん。で、最後に言ってたじゃないですか。結局、あいつらが世界のことを決めてしまうっていう、あの、それこそあのね、緑の人とかが、結局好き勝手やってしまって、一つの共同体を壊してしまったわけであって、なったら、やっぱりそこにカウンターとして、ああいう人が出てくるっていうのも納得しますし、で、あれに付き従うっていう人たちが出てくるっていうのも、やっぱりわかりますね、
うんうんうん。
現代風な感じがいいですよね。なんか、スタッフがみんな若い人たちで、ちょっと和気あいあいとやるっていう。ただなんかちょっとね、上の人の機嫌を損ねてしまったらもうね、もう何回もね、ペン立てを倒すしね。
そうそう
そう。
拾ってましたね。
そうね。ねえ、あそこら辺のちょっとね、やっぱりこいつ、ねえ、あれのやつだっていうのもね、わかるっていうのをね、ああいう、
うん、
ねえ、で、結局あの話を停滞させずに、ああいう行動で示してくれるっていうのがね、うん、いいんですよね、あの、セリフとかであの長々とやらずにっていうところ。うん。うんうん、ですね。で、あと、もう一個僕ちょっと不満点として、あの、僕もムエさんと一緒で、あの犬、ちょっとうざくなったんですよね。ただ、ただ、犬飼ってる人からしたら多分あれはあるあるなんですよね、多分。なんかあの、
可愛いこと、
うん。そう、あの、じゃれてくるところとか、あの、微妙に言うことに従わないところとか、っていうのはあるんですけど、僕はなんせ犬は飼ったことないんで、そこの共有ができないんですよね。
なんかその、微妙に言うこと聞かんのも、とか、やたらと、なんか暴れ回るも、いわば、飼い主に似ているっていうところで、落ち着かせるというか、
うん
まあ、
そうですよね。
うん、
そうですね。
やっぱり、自分が飼ってるものじゃないから、余計じゃないですか。人のだから。うん、
うん、
自分が飼ってる子だったらもっと違うと思いますよ。うん、
です。だな。それだな。なんかちょっと、ちょっと納得した。ちょっと納得したな。
人んちの子は人んちの方針があるから、そう。うん、多分、あの、彼が勝ったら、もっと違う子になると思います。
うん
うんうん
ね、
あの、僕のマイナス5点は、悪役の人って、部下の失態した件って部下殺したりとか、自分の彼女気に入らん件って別に殺すことなく追い出すやん。だけども、うんうんうん、主人公に食べ物を売った人だけは、もろに殺される。あれがなかったらよかったんやけどね。
あそこちょっと異質でしたよね。うん。
うん、まあでも本当に主人公のことをめちゃくちゃに苦しめる方法としてはあれですよ。
うん。
そうだなって思う。すげえいい方法だなって思いました。
すげえいい方法なんだけど、ちょっとそこがね。
うん。
でもなんかあれがあったから敵側にいた人が、大泣きして、
うん、
心が変わったじゃないですか。
うん
うん、あれトリガーだった、うん、まあきっかけだったのかなって、
うん、
そう、
うん
う
ん。
あれなかったらあの人多分やらなかったかな。
うん、うんうん、そうやね。
うん
うん
うん、あと、主人公苦しめるのに、猿にキーボード打たせて。
ああ。
あのね、ハッシュタグつけてね、うん、ありましたね。
ね、うん、いや、あれもね、なんか現代のメタファーではあるんだけれども。なんていやらしい方法だと思ってね、うん。
いや、そう。あの人本当に頭良かったですよね。苦しめる方法に関して、
う
ん
う
ん、
そう。あの、全方位から攻めてくるやん、みたいな。
そう、そう。い やっぱりだからみんなあれ影響されますからね。あ、みんなが言ってるからそうなんだ、思う人が多分多い。
うん、そうそう、うん。
メディアの手の返しようもすごかったじゃないですか、うん、最初に、うん。あれが流れた、一番最初にその両親のやつが流れた瞬間にみんなもう当たってもしょうがないのに完封投げてくるし、
うん、
で、最後にその、あの新聞社の方がね、うん、ちゃんと真実を明かしたら、うん、やはり彼がいなければいけませんみたいな、うんうん、お前たちみたいな、そういうところだよみたいなのちょっと思いました。
それにあの結局のところあの主人公の親が言ってたことは取り消しには別になってないし、うん、本当だって証明されてるから、うん、あの手のひら返す理由にはあんまりなんねえなってはちょっと思ってるんだけど、
うんうん、まあ、うん、そうですね、
どうやったって疑心暗鬼の目は植え付けられるよっていうのはね、
うん、そうですね、うん
うん、ねえ、
でも本当に、あれじゃないですか。彼が人を助ける理由って本当になくないですか？ここまでされて。なんでじゃあ、助ける
んだ。だから、育ての親よ、育ての親。育ての親
に。そうそうそうそう。
うん。育ての親に正しい道をね。
そう。うん、
だから、本当ね、親がね、できることはね、あの、道を示すことだっていうね。
そう。
もうそうそう。あそこら辺のね、セリフがね、すごく良くてね。
わかります、うん。あそこで私は号泣してました。
うん。うん、
本当に良かった。うんね、うん、親が与えるのは役目じゃないっていう。
そうそう。だから親の言うことに縛られる必要はないっていうね。
うん、
ね、あそこら辺のメッセージとかもね。うん、
よかった、
うん。よかった。けど、うん、なんかこの監督そういうのばっか見せられてるから。
うん、
絶対なんか、絶対なんかあったって思いながらね。
彼は、その、あそこまでみんなに言われて、その人のことを助ける理由がないのに、うん、なお助けてくれるんだから、うん、いい人だなって思うのかなってちょっと思いました。
うんうん、そう、そう。で、それが、やっぱりあの、うんヒーローをヒーローたらしめてる理由っていうところがね、うん、ってヒーローって言っちゃったなって思いながらね、うん、今。で、こういうストレートなメッセージがやっぱり今の時代に刺さるっていうのがね、間違いなくあるんで、
うん
うん、そこがね、本当おーってなったのかな。で、やっぱりあの、このヒーローにはやっぱりもうテーマ曲がね、やっぱり欠かせないなっていうのはやっぱり再認識しましたし、うん結構リアリティライン下げてきたなっていうのはね、結構あるんで、ちょっと今後の展開とか結構楽しみだなとは思うんですけど、やっぱりあの、なんか異空間になんかね、
うんうんうん、
いろんな人閉じ込めてとかね、うんうんうん、なんか、ね、っていうところとかね、なんかなんだかなっていうのと、うんうん、時間の制約上知らないんですけど、あの主人公の世を忍ぶ仮の姿の職業の設定あんまり活かされてなかったなっていう。
確かにね。
うん。こんだけベタ貫くんだったら、やっぱり電話ボックス入って、うん。
あ、確かに。やってほしかった、うん。うん。お着替え。
この主人公を、あの、結構弱体化させることによって、今後出てくるであろう他の人物との、あの、バランス調整を図るっていうのは、あると思うんですよ。
うん。
うん。うん、今回はなんか、ね、えらい弱いなっていうのが、うん、第一印象やったんですね。
うん。うんうん前のシリーズは結局もうお前一人でいいじゃんってなってたんですけど、
うん、
今回は結構助け必要だぞあいつっていうね、
うん
うんうん、
ところがなってたんであのそこのあたりでやっぱりちょっといろんなバランス調整も図られてるのがなんか、うん、いろんなところに目配せしてるなっていう、う
ん
う
ん、そうその弱いっていうところで今回目力があんまり活躍せんかったなと
ああこれね、
うん、今まではもう目力で全て片付けよったのに
目力
なんか、ここぞという時にしか出せないんだなっていう。
うん。
やっぱあれ出しちゃうとちょっと強すぎちゃうんでしょうね。
確かに。で、あとあの、力でもあの、主人公のなんかいろんな能力を使うっていうところをなんかいろん、あの、見せてくれたし、で、やっぱりあの、その悪役も、その、主人公、の行動を全部予測して、それこそあの、格ゲーのように戦っていくっていうところ。
うん、
っていうかもう、まんま格ゲーだったじゃないですか、あれもう本当に
あ
の。
あ
で、それで、それだからこそ倒せるし、あの、うん、それはあの人にしか無理だっていう、っていうところの、あの、やっぱりその、やっぱりライバルとしての、ね、存在感の、あの、補強にも役立ってるっていうところで、もうあそこもね、すごい良かったですよね。うん、で、あの、あと、なんか、背景でなんかやってるぞっていうね、絵をね、対応してるっていうのもなんか、この監督結構好きなんですけど、そういうのも良かったですね。あの、主人公と、あの、ヒロインが、
うん、
ね、なんか、いろいろ会話してるけど、後ろではなんかね、変なね、クラゲがね、 いてね。
うんうん、ああ、やってた。やってた、やってた。戦ってた。
戦ってたりとか。うん。うん、かね。あと、やっぱり、ヒロインが、そのバリアーで守られてて、そのもとで、
よかった、うん。
大活躍してるって。
うん、うん。
で、歌が流れて大活躍してるっていう、そう。
そう。
ああい
う。
脳天気な音楽がね。
そうそうそうそう。そうそうね、ああいうところ、やっぱ上手いなっていうのがね。
うまい。
うん。すごいんですよね、
うん。
うん。やっぱり今回の作品って漫画的だったなとは思うんですよね、なんか。敵もそうだし、うん、あの構図もそうだし、なんかストーリーの進み方とかも映画化としてまあ十分成功したんだろうなっていうのはやっぱりありましたね。
うん、悪役がちゃんと、うん、頭が本当に頭脳の方が腕力より勝つっていうことを慎重にしてるだけあって、
うん、
本当にクレバーだったんですよ。うん、普通そのクローンって作る、それ自体がもう難しいじゃないですか。うん、なんか簡単に、あの人いとも簡単にやってるけど、
うん。
で、しかもあの、なんか1ミクロンとかじゃない、それどころじゃない、うん、ピッキコみたいな単位でずれたら、うん、この星がブラックホールになるようなやつとか、うん、ひょいひょい作って、ひょいひょい使ってるじゃないですか。
うん、
で、なんかそれをなんか無理にこうね、こじ開けて変な亀裂作ったりとかして、うん、でもそれを修復できるところも分かってるわけでしょ。
うん、
すごい。本当にすごい人だなって、うんうん、悪役めちゃめちゃ頑張ってたなっていうふうに思います。
うん、
いや、なかなかできないよ。で、あと、
うん、
いや、すごいなんか見てて気持ちのいいあれでしたね。
うん。あ、そうそう。なんか気持ちよかった。うん。
そうそう。
なんか晴れ晴れとした気持ちで出ていけた。
そうそうそう、そう、うん。うん。あ、やっぱ映画ってこういうの見てて楽しいなっていう、こう、うん、映画を見る楽しさを思い出させてくれる、うん、作品だったなって思います。
うんうん、そうそうそう。やっぱなんか人生にプラスになるような感じで出ていけるのがいい映画なんだろうなっていうのも、贅沢な映画体験っていいですよね。やっぱりあの、
うん、
金がかかって、うん、本当に豪華なスターが出て、うん、ちゃんと脚本も考え抜かれててっていうところで、うん、で、それを大スクリーンで見るっていうのはね、本当にいい体験だったんで、うん、まあ、鬼滅に全部撮られてましたね。
まあね。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。